はい、セラの充実と戦闘日記始まります。はい、皆さんお元気ですか。カルペディエムのセラです。今日からアジア選手権が始まりますね。まあ、5日間、出場される皆さん頑張ってください。はい、で、まあ、アジアがあるこの時期は、まあ、毎年なんですけど海外からのビジターが一気に増えます。で、青山道場もほぼ毎日、まあ、誰かしら、まあ、ビジターが来てますね、海外から。で、昨日はね、なんと世界チャンピオンの人がフラッと来てくれたんですよね。昨日のお昼のクラスで、まあ、クラスの途中だったんで、まあ、手空いてた僕が対応したんですけど、ブラジル人のルーズベルト・ソーザっていう選手なんですよね。もう義と農技で両方世界チャンピオン取ってる、あのめちゃめちゃ強い人で、で、まあ、あんまり日本人の人ね、こう馴染みがないと思うんですよね。一番重い階級なので、あんまりこう見たりする人はね、少ないかなって思うんですけど、めちゃめちゃ実力者ですよ。以前カルペディエムにいたハイサムにも ADCC で勝ったことありますし、トップ選手ですね。で、その人がなんかフラーっと来て、僕最初気づかなくて、あの途中でギルハンに言われて気づきましたね。あの人ルーズベルト・ソーザじゃないですかって、あ、そうかもって。で、本人に確認したら、そうだよって言ってくれましたね。もう普通にね、ビジター代払ってもらって普通に練習参加してもらいました。スパーリング見ましたけど、あのすごい柔らかくて優しくスパーしてくれましたよ。多分一番重い階級だと思うんですけど、めちゃめちゃ柔らかい動きで、なんかすごい安全なスパーリングでしたね。で、みんなともあのスパーリングしてくれたんで、すごいいい感じの人でした。初来日みたいでしたね。本人は試合出ないんですけど、なんか、生徒さんの付き添いで日本に来たって言ってましたね。わざわざ付き添いで来るから、すごいこうなんかお金持ちとかなのかもしれないですね。なんかその面倒を見てくれてる。そんな感じね、たまにこうフラッとすごい人が来たりもします。はいはい、じゃあ次は、レターが来てるので読んでいきます。やっぱり定期的にね、発信してるとレターもちゃんと来てくれます。セラ先生こんにちは。今度子供が生まれてしばらく練習できなくなる柔術愛好家です。半年くらいは休会する予定です。その間にできることは何かありますか。筋トレジムも行けないので、動画を見るか家トレくらいしかやることがないのですが、セラ先生も怪我の長期離脱を経験されているので、その際の過ごし方やメンタルの保ち方のアドバイスをいただきたいです。はい、ありがとうございます。まずね、お子さんが生まれるということでおめでとうございます。半年ですね。長いっちゃ長いですけど、あっという間かなとは思いますね。で、まずこれ、子供が生まれってことですけど、僕自体こうまだその子育ての経験ないので、もうそのあまりこう想像ができないっちゃできないんですよね、その子供がいるっていう環境が。だからそんなこう的確なね、アドバイスにはならないとは思うんですけど、話そうかなとはね思いますけど。で、その間にできることはありますか。その充実のためっていうことですよね。子供につきっきりになるので、ジムとかね、外出とかもね、ちょっと難しくなるんですかね。そうですね。家の中でできるトレーニングを、まずやることじゃないですか。僕ね、結構膝の手術をして、リハビリの期間長かったんですけど、結構リハビリだけでもそれなりにいい筋トレになりますよ。 例えばよくやってたのがカーフレーズって言って、壁に手当てた状態で立ってこうつま先立ちするんですよね。要はかかとを動かしてピーンってこう背伸びするような感じ。それをひたすら繰り返すとか、うん、それをまあ20回3セットとか、うん、でそれを今度片足でやるんですよね。片手を、壁に当てて、で片足で同じようにこうつま先立ちを繰り返す。これ左右両方ですね、うん、これねカーフレーズ結構どこでもできるからおすすめっすよ、うん、やっぱふくらはぎに効くんで。あとはこう、まだね足トレとかねいいと思いますよ、自重の、うん、あとはスプリットスクワットとか足を前後に開いてスクワットするとか、うん、まあ、あとまあランジとかこう一歩踏み込んでしゃがむ、うん、あとバックランジですね、後ろに下がってあのスクワットするとか、うん、そういう系の、まあ、リハビリをよくやってたんですよね、うん、まあ、今もまだやってますけど、うん、それとかでもねそこそこね効きますよ、うん、で、だから子供だから多分おそらく、まあ、外出するの大変になるから、そのだから家にいる時間がほとんどになると思うんですけど、うん、そういう、まあ、器具とかいらないんで、そういう自重でできる運動をあのちょっとでもいいからやっぱ毎日継続することですね、うん、僕はとにかくリハビリはもう、ま、ほぼ毎日欠かさずやってましたね、うん、まあ僕は割とこうすぐ外に出歩けたんでもうほぼ毎日エニタイム行ってましたけど、うん、そう、まあまあ外に出るとねこういきなり難しいと思うんですけど、もう家トレでもういいので、うん、そういうのやることじゃないですかね、うん、まあほんとこうその劇的にね運動能力上がるとかではないですけど、やらないよりはマシなので、うん、あとは何ですかね、家にいて、うん、やること、まあ教則見るとかもありますけど、僕はねもうそんな見てないんですよね。なんか見ても実際できないしっていうのもあるんで、そうですね、充実の動画ずっと見るのも結構飽きるじゃないですか。どうだろう、メンタルの保ち方、まあなんか新しいスキルとかねこう勉強するのも意外に面白いかもしれないですよ。僕とかね最近こうあのキャンバっていうアプリをよく触ってるんですよね。まあそのいろいろ画像とかを自分で編集してなんか YouTube とかのサムネとかインスタの写真とか作ったりできるんですけど、それとかまあその結構面白いですね、うん、なんかそのインスタの投稿とかで使ってるんですけど、まあ、これがめちゃめちゃ便利で結構楽しいんですよね、触ってて、うん、だからなんかそのこの間だとそのアイワンのインスタの夏季休業のお知らせとか、あとまあ台風で休館とかしたじゃないですか、そういう休館のお知らせの画像とかあとセミナーの画像とか全部キャンバで作ってますね、うん、でテンプレがあるんですよね、なんかそういうまあお知らせとかなんかセミナーとかのテンプレがあって、それを元に、まあ、写真を挿入して、まあ、文字とか、まあ、セミナー用に変えて作ったりしてるんですけど、結構面白いですね、自分で作ってて、うん、まあなんだろう、まあ、本当は今時だったら AI とか使ってパパって画像を作るのがスマートなのかもしれないですけど、なんか自分でキャンバーやるの面白くて自作してますね、テンプレから、うん、そういった感じでなんか、うん、だから結構最近キャンバの操作慣れてきて、割と面白いですね、うん、そういう感じで、まあその、キャンバーをしろっていうわけじゃないですけど、なんか新しい、まあその子育てでね大変だと思うんですけど、なんかそういうなんか新しい勉強とかねちょっとでもできると、まあ少しはこう気が紛れるのかもしれないですね。半年ぐらい休会、うん、でどうなんだろう、充実は休会して仕事とかどうされるんですかね、育休とかで、 取られるのかちょっとわかんないですけど、まあそのまあずっと家にいる時間が長いんだったら、まあその家の中でできる、なんだろう、まあ家トレとかこうなんかねスキルアップとか、まあそれかなんかいろいろ動画コンテンツ見るとかでもいいと思いますけどね。映画を見まくるとか、そういうちょっとまあ楽しそうな、自分は楽しめそうなことをすることじゃないでしょうか。はい、まあね、あんまりこう大したアドバイスになってないかもしれないですけど、はい、そうですね、生まれてまだ生まれてないってことですかね、多分。まあまず無事お子さんが生まれることを願っております。はい、じゃあ今回はこれで終わります。ではまた。